小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三尾田悟です。2021年4月8日の番組です。小坂さん、緊急事態宣言は、解除されましたけれども、依然、はい、全国的にいろいろ厳しい話は、聞きますし、我々もね、まあ、引き続きリモート収録をしているわけなんですが、ただやっぱりいろいろと動き出さなければいけないなというのも自分でも実感していますし、小坂さんも目に見えて最近なんだかお忙しそうですよね。
まあそのね、2月終わりに本が出て以来、また新しい展開がどんどん出ているので、
はい、
思いがけずどんどん忙しくなっている状況があります。
そのどんどん忙しい内容も伺いたいんですけれども、はい、いくらなんでも小坂さん、はいはい、昨年から走りっぱなしすぎじゃないっていうのもなんだか僕はちょっと感じるんですが、どこかで、はい、心のゆとりって生まれてますか？
いやー、ゆとりといえばね、ちょっと象徴的なことを一つ今思いついたことを言うと、
はい、
盆栽を買ってめでています。
盆栽って
盆栽ですよ。
あの盆栽ですか？
はい、なんか皆さんサザエさんのシーンが浮かんできてるかもしれませんがそういう盆栽ですよ。
しか浮かばないぐらいのあの盆栽ですね。
はい、
これ
がね、いや今三尾さんが心のゆとりとおっしゃったので、
はい、
はあ、そうねっていう、
あら、
そういうのがね、
はい、
いやそういうのがこの時代だからこそ大事だということはちょっと言いたいですよね。
ちょっとじゃあ今日はそのあたりについて聞いてもよろしいでしょうか？
はい、
お願いします。開催中のワクワク系マーケティング実践会説明会、小坂さんの新刊出版記念の特別価格として期間限定で3000円の参加費が1000円となっています。次の開催は本日4月8日なのですが、これはもう間に合いませんので、次の開催は4月21日水曜日、5月13日木曜日となっております。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二.com をご覧ください。小坂さんが盆栽を始められたということなんですけれども小坂さん、ごめんなさい、そして盆栽をされてる方にとってもすごく偏見的な質問をするかもしれないんですが、当たり前ですけど、はい、引退されたわけじゃないですよね。
もちろんですね
なんかごめんなさい、どうしてもやっぱそういうものなのかななんてちょっと不勉強なもので
そうね、うん、なんかもう引退された方がこうお庭で、
はい、
ね、ご隠居さんがこうやってるイメージが、
まさに、
いやこれはね、私も盆栽を昨年出会って、
はい、
この盆栽のプロフェッショナルのお聞きして、
ええ、
まあこれ小宇宙だなと、
小宇宙、
そういうふうに思ってですね、まあそれでちょっとこう初心者向きのやつをご購入させていただいて始めてるんですけども、
はい、
やっぱりねこう盆栽と触れ合っている時間っていうのは、まあ、さっきその三尾さんがね、その、まあ、お忙しく突っ走っておられるというお話をされていて、うんうんうん、まあ、突っ走ってて大丈夫かと、まあ、この時代こういう社会情勢ですから、やっぱりこう三尾さんも多分そうだと思うんだけど、
はい、
食事中いろんな変化にさらされてるでしょ。
そうですね、うん、
でその変化に乗り遅れないように、あるいはむしろ乗っていくためにって考えてみると、ものすごく日々考えて動いていかなきゃいけないじゃないですか、
はい、
でそういうなんていうか、私の感覚で言うと、この起きている間こうの時間の1秒ですらも余裕がなく詰まってるようなね、
うん、
脳が詰まってるような状態の中で、
はい、
生き続けているっていうのもなんかね、それはそれでいいんだけども、はい、良くない側面もあるなと思うんですね、
はい、
でその盆栽に触れている瞬間って、
うん、
そこがね開くんですよ。
ただでも、
まあ、例えばね、
はい、
まあ、盆栽に触れてる瞬間ってみんな何だか分かんないと思うんだけど、
はいはい、
盆栽っていうのは私初めて知ったんだけど、あの結構ねすぐ水が枯れるんですよ。
あ、そうなんですね。
私の、
うん、
はい、いただいた盆栽はまだちっちゃいの、ちっちゃい盆栽なので初心者向きで、
はい、
まあその壺と言いますかね、鉢と言いますか、ちっちゃいんですね、でそれをドブ漬けって言ってそのままバケツにバーンつけて、
はあ、
あの水をあげるんですよ。あの何、じょうろとかじゃなくて、
はいはいはいはい、
それが一番いいんですね、うん、でそうするとブクブクブクってあの泡が立って、泡が立つってことは水が入ってないってことで、でその泡が立たなくなったらもう完璧にその壺の中に、あの鉢の中に水が満たされたってことになるので、
なるほど、
非常に健康なんですよ。
ははは。
でその例えば盆栽に触れてる瞬間と言いましたが、それをブクブクブクブクってやって、それでわーっと上げて、またこう盆栽台の上に乗っけると、
はい、
この間はね盆栽と私なんですよ。
あ、もうその本当にスタートのスタートの瞬間から
そうそうそうそう、別にその複雑なことやってないんだけど、その盆栽と私なんですよね。
あ、基本的なことなんですけど、盆栽っていわゆるある意味ではこうジオラマ的な最終的な目標といいますか、
うん、あのそんなね、今宮田さんがイメージしてるのは巨大な高価なものではなくて、
はい、
もう初心者向けですから、もうあのその壺というか鉢というか手のひらに、うんうん、あの両手で掴めば収まるぐらいの大きさなんですよ、
はい、
ただしただしって言うとまたちょっと盆栽話になっちゃうけど、五葉松って松なんですけど、
はい、
もう樹齢何十年なんですよ、それでも、ですから普通だったらもうだいぶ大きくなってるのを、
はい、
その手のひらで入るぐらいの鉢のサイズに濃縮してあるので小宇宙なんですよ。
そうなんですね、全然知らなかった。これはね、
いや本当に私も知りませんでした、
はい、
これがもうザ盆栽なんですよ。
へ
なのでこうその私がお世話いただいてるその江戸時代から続いてる盆栽園の、あの専務さんなんですけど、
はい、
あのこれを家の中でめでるときは下から見てくださいねって言われるんですね。
ほう、
その小さな小さな、しかも樹齢何十年の五葉松なんですけど、下から見ると巨木なんですよやっぱり。
へ
え。この下から見上げてお茶なんか飲んでると私と盆栽の世界なんですよ。
がぜんちょっと興味が湧いてきました。
それ、ね、今日皆さんに言いたいことは盆栽やったらいいよって話をしてるんじゃなくて、
はいはい
はい、この私と何かしかいない世界ってあると思うんですよ。
うん、
宮田さんってこれね、もうだいぶ最近この話題も触れてないので、
はい、
知らない方多いんじゃないかと思うんだけど、ポッドキャスト聞いてる方の中で、はいはい、宮田さんは声楽をやってた方で
そうですね、一応
あ、まあはい、オペラ歌手なんですね。
いや、まあ、オペラ専攻はしていましたけれども、はい、
オペラ専攻なんですよ、
そ
うすると宮田さんがオペラを例えばすごい再生機能の高いコンポーネントとスピーカーとかでオペラ聞いてる瞬間ってオペラと私でしょ。
確かにそうですね、うん、
まあ、なぜか今どんどんスポーツ MC の道が開いていて、
うん、そうなんですよね、
スポーツ界の見事になってますけど、これが実はオペラ歌手じゃないですか、
うんうん、
だからスポーツと私もあるかもしれないけど、オペラと私って絶対あると思うんだよね。
ありますね、はい、
でその何かと私っていうその時空って、
うん、
切り離されてるでしょ日常から。
確かに。
でこれがね5分でもいいから必要じゃないかと僕は思う。でそれはねこの言葉を言っちゃうとちょっと専門の方に怒られるかもしれないけど、いわゆる瞑想に近いものがあるんじゃないかと思う。
ああなるほどなるほど。
そうで、これはあの有名な話ですけど、例えばグーグルとかね、
うんうん、
そういうそのあのいわゆる IT 系の巨大企業がもうこぞってその瞑想の有益性有用性っていうのをもう研究としてやって、
うんうんうん、
どんどん社員に取り入れてるじゃないですか、
うんうん、
でそれってもうああいうそのもう分刻み秒刻みでそのバージョンアップしていかなきゃいけない IT の世界って、
はい、
もうさっき申し上げたような感じで、もうその起きてる間、場合によっては寝てる間もずっとこう秒単位で埋まってるんだよね、その脳が、うんうん、だけどそれがその瞑想してる瞬間になんか違う時空につながって開くと思うんですよ。でその時間こそが大事で、でそれが保てなくなるとどれだけ優秀な人でも真のクリエイティビティっていうのが枯渇するんじゃないかっていうふうに私は思うんだよね、美学者として。
なるほど。小坂さんってどれだけ お忙しくされていても、うん、でもご自身の好きなもののために時間って あのものすごく努力されて作ったりされるじゃないですか。それが
そうね、以前この番組でもね、そうこの番組にも言いましたけども、特にあの舞台なんかはもういい意味で先にチケットを取ってしまうので、まあ先般も私がもう大好きなシネマオーケストラっていう映画をね、
はい、
生のフルオーケストラで見るっていうイベントに、うんうん、あの007とか行きまして、やっぱりその東京国際フォーラムのねホール A にも入るあたりから、うん、ずっとその生オーケストラで映画を見てる瞬間はもうなんか私とオーケストラみたいな感じだよね。
はいはいはいはい。
だから別にアートでなければということを今言ってるわけじゃないんだけど、例えばね、まあ、私横浜に住んでますがベイスターズの球場行くと、うん、まあ、今なかなか行けないけど、うん、ようやく行けるようにちょっとなってきたじゃないですか、うんうん、やっぱそのベイスターズの試合を横浜スタジアムで見てる間は、うん、私とベイスターズみたいなさ、
うんうんうん、
これじゃないのって思うんだよね。
はいはいはいはい。
だそれがその私がこれだけその忙しいっていうのもあるけど、やっぱり何かねいい意味で自分たちが動いてやってることがこうそうしてくるというか結果を出してくると、うん、またその新しい予期せぬしかしすごく喜ばしい現実がこう流れ込んでくるんですよ、
うんうんうん、
例えば今本当に私で言うと8年ぶりに出した本が2月の終わりにですね、
はい、
やっぱりあのものすごく私たちや出版社の予想以上に売れていて、
うん、
でどんどんそれがまた売れているってことは新しい読者の手に渡っていて新しい書評を生み、やっぱ新しい次の展開を生んでいくんですね、
うんう
ん、でそれは喜ばしいことじゃないですか、
はい、
でもさっき申し上げたように起きている間の1分1秒は埋まっていくんですよ、
うんうん、
だその埋まっていく中で流れてくるものをよりクリエイティブに自分にも世の中にとってもいい形に生かしていくために、うん、私はその私と盆栽の時間と今今日象徴して言っている、
はいはいはいはい、
その時間がね大事だよってことをなんか私も思ってるので、
うーん、
言いたいね。最近ですから、
うん、はい、
私もあの本当に美学あの収めて、うん、あの博物館学芸員の資格取って美術館勤めを志した人間ですから、うん、やっぱりアートにすごい接してたんですけど、アートとの接点もしばらくなかったんだけど最近すごいあの深めてるんですよ。
あのこれ本当に申し訳ないんですけれども、音声でしかお聞きいただけないメディアなので大変にお伝えしづらいんですが、小坂さんのご自宅の今様子がちょっとだけ見えるわけですよね、はい、リモート収録ですから。
書斎ですね、
はい
はい、
そしたらもう背後に素敵な絵が増えてたりするんですよね、小坂さんの。
これね、これはね、実はあの 某横浜そごうさんの、
うん、
とあるあの作家さんのぶっこ展といいますかね、もうお亡くなりになった作家さんの、はい、とある展覧会でもう出会って、あの購入させていただいた、それでご遺族の方ともちょっとこれがご縁で縁が
すごい、
やっぱこのねって本当にこの音声のメディアで申し訳ないんだけど、
はい、
やっぱこの絵の写真とかを友人とか知人に見せるともう誰もが、いやこれなんかすごいエネルギーもありますよねっていう、うん、やっぱこういうものと触れて、例えば今この絵が、まあ、私の書斎に来てくださっていて、そしてまあ静かにこの絵と向き合える瞬間がありますわね、私の部屋に来ているので、
はいはいはいはい、
これは私とこの絵なんですよね。
言うなれば今までは自由にこう、ね、外を出歩けてた時はもう生活というか仕事のサイクルの中に当たり前のように自分の好きなものに触れに行ける、ね、あの時間を組み込めていたけれども、今それができなくなってしまっている中でやっぱちょっと自分でもそれに触れてないなっていう自覚があるけど流れてたなとは思うんですよ。ただ小坂さんはやっぱりそのアートだったりとかですね、
うん、
そういったものに貪欲にご自身からご自身の周りに取り入れていくんですね。
じゃあ私と何かっていうのは、例えばそれがスポーツの方は、うん、なんかテニスやって汗流してるときは本当にそのテニスと私っていうので、うんうん、その時空が保たれるかもしれないし、
はい、
なんかお散歩が好きな方はなんかお散歩かもしれないし、なんかキャンピングなんかされる方はその森の中でテント張ってねキャンプしてるってひとときはそうかもしれないんですけど、
はい、
なんかねこう言葉にしづらいんだけど、例えばそのテレワークになったからとかいうことだけではなくて、うん、なんかその私が一番思うことはこうコロナが来て、うん、いつも申し上げているようにその未来にもうちょっと余裕のある未来に こう我々は合わせていけるはずだった未来が前倒しされてきてるものだから、
はいはい、
この激烈な変化の中になんとかしがみついてついていこうとすると、とにかくなんかその考えなきゃいけないでしょ、
うん
うん、考えるのを放棄するか考えるかしかないと思うんだよね、
うんうんうん、
で考えるってことはその1分1秒がなんか埋まってる感じがあるんないですかみたいな ね、
ありますね、
皆さんに、ね、
ありますね、
埋まってる感じが、うん、でそれを放棄して投げ出すという選択肢はありますよ、
うん、
だけど投げ出してるような人はこれを聞いてないと思う、私は。
確かに、
うん、これは何だか学びになるんじゃないか、気づきになるんじゃないかと思う人が聞いてると思うので、うんうん、そういう人は投げ出してないと思うんですよ、うん、そうするとむしろ私はちょっとその私が今申し上げているこの世界の変化についていくためにこう日々動いて考えてっていうその秒単位の埋まり方っていう感覚が分かるんじゃないかなと思うんだよね、
うんうんうん、
でだからこそ今日の盆栽だったり私で言えばこれ私で言えばアートなんですよ、インドアな人間ですからね、うんうん、それがそれから井上さんがおっしゃった映画とか舞台、うん、先般もエヴァ見に行きましたよ、
うんうん、
このエヴァについて考察してる時間は私のエヴァじゃないですか
確かに、はい
ねえ、だからなんかこうそれがその意味があるとかないとかね、癒されるとかっていう言葉というよりはなんかね、意味があるないというよりはなんか私とそれみたいな時間が瞑想のようにポカッとそこにあるっていうね、
うんうんうん
うん、それがなんかね、私や三代田さんやウリュウさんや、ウリュウさんというのは今あのエンジニアやってくださってる、はい、今私たちのメンバーなんだけど、はい、三代田さんやウリュウさんやこれを聞いてくださってるあなたたちがなんかその時代の中に必死にしがみつきながらも自分っていうのを見失わない、自分のエネルギーから自分のクリエイティビティを生んでいこうとしてる方がこれを聞いてくださってると思うので、やっぱそういう人たちにとって非常に大事な時間なんじゃないかなっていう、
なるほど、
音をなんかちょっと私の盆栽話を通じて今日は伝えたいですかね、はい、
むしろそのあこの状態ってそっか時代に合わせようとして1分1秒惜しいと思ってもいろんなものを考えてる時間だったんだということと、私と何かの、うん、私と何かとして持ってたのに失ってしまってたあれこれをちょっと自覚しましたね。
そうそうそうそう、
なかったもしかしてなと、
うん、生真面目な方はもうそんなことやってる場合じゃないとかね、
うんうん、
盆栽をじっとめでてる場合じゃないとか思ってるかもしれないじゃないですか、うんうん、美術館昔よく行ってたけど美術館なんか行って絵なんか見てる場合じゃないとかね、
うんうん、
もっと何々スクールに行って学ばないとっていう、まあそれは大事なんだけど、
うん、
そのいわゆる瞑想に近い時空間っていうかね、
うんうん
うん、それが実はこの時代にあなたのクリエイティビティを発揮してあなたの価値を世の中に生み出していくために実はとても重要な時間だよと。1日3分でも5分でもいいからね、そういうあなたと何か、まあ、瞑想するっていうのも一つの、私は、うんうん、私はもうこれ勝手に瞑想の専門家に怒られそうだけど非常に近いことだなと解釈して言ってる、
はい、
うんうん、ので、
はい、
まあそこなんですよ。三田さんは今日盆栽の話からいや盆栽隠居してやってるわけじゃなくてね、
すいません、あの本当に小坂さんにも盆栽好きな方にも失礼なことを言ってしまいましたけれども、いや非常に、ね、はい、いろいろと
三田さんも、うん、音楽にちゃんと触れてますかということをね言いたいしね、
そういうことですよね、そういうことですよね。この間久しぶりにレコードに針を落としてちょっと一人で家で踊ってた瞬間すごく楽しかったので、
それそれそれ
それですよね。
それ歌ってね、
歌って、
だってお仕事もお仕事もお忙しいし TikTok 作ってってやってるとね、
そうですね、う
ん、埋まっちゃうでしょ、
埋まっちゃいます。
それでご家族もあって、はい、子育てもしてだから、埋まっちゃうじゃないですか。
埋まっちゃいます。
今発信も増えてるしね、
うん、
SNS の時代だからやれ YouTube も作って何も作ってってなるでしょ
う。そうですね、
何かをやろうとしてる人になればなるほど、
はい、
でクラブハウスも聞きに行ってってなるでしょう、
はい、
埋まっちゃうね、そういうことで
埋まっちゃってますね。
うん、それは私はどうなのかなっていうことを今日はやっぱり問題提起したいですね、
う
ん、
はい、ありがとうございます。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三代田悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学Presented by Oracle.